ラジオカフェ正会員だより。この番組ではラジオカフェを応援する正会員の声をお届けします。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたします。第42回ラジオカフェ正会員だより、ナビゲーターは私藤本薫です。よろしくお願いいたします。さて4月、今月のゲストはアメリカや楽器店ピアノ調律師でいらっしゃる長岡哲也さんにお越しいただきました。長岡さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、普段は、はい、番組で喋っておられますが、
そうですね、
正解のゲストということで、はい、お越しいただきまして、はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
まずはじめに、自己紹介をお願いいたします。
はい、先ほどご紹介いただきましたが、私は、京都市北区北大路にございます、アメリカ屋楽器店というところに勤務しております。肩書き一応ピアノ調律師と、なっておりますが、もちろんそれはそうなんですが、楽器の仕事を広くもう何でもさせていただいております。
アメリカ屋楽器店さん、はい、私の出身の大学も近くで、はい、よくまあ、アメリカや楽器店さんだなということで、はい、お見かけはしていたんですけれども、はい、何やらすごい楽器店なんですよね。
いや、すごいというかね、はい、もう京都では古くから、ちょうど戦後からですね、
1945年から、
そうですね、はい、先代の社長がですね、はい、加藤常時という、方なんですが、が創業いたしまして、今で代は変わりましたが、70数年続けさせていただいております。
そちらこのアメリカ屋楽器店さんで、はい、ピアノ調律師として今、はい、働かれていらっしゃるということですが、はい、そのあたりについて伺ってよろしいでしょうか。
はいはい、この仕事をやるとは思っていませんでして、もともとそのピアノとの出会いから始まるんですけどね、
はい、
実はこの今勤務しておりますアメリカ屋楽器店に、ピアノを幼少期に見に行きました。
ということは、はい、もう慣れ親しんだと言いますか。
まあそうですね、はい、ただね、私自身はそのピアノをやる気もなく、はい、もう嫌だ嫌だとダダをこねておりまして、はい、ところが、まあ、母親が、まあ、おもちゃで終わってもいいからということで、まあ、ピアノを我が家にやってくることになりまして、来たんですけどね、はい、それでもだだこ寝てたんですよ。
はい、
もうね、ピアノアメリカ屋さんに返しに行くと。で、母親が、分かった分かった、そしたら返しに行くから一緒についてくるかっていうので、はい、うん、行く行くって言ってついて行ったんですね。
はい、
そしたらそのついて行った先が、ピアノの先生の家でしてね。はい、で、うまいことを親にやられまして。そこからの始まりですが、ところが、まあ、その先生が非常に人物的にも、とても良い方で、
はい、
まあ、ピアノといいますか、まあ、虜にしていただいたというのがご縁で、はい、でそれから先も、はい、楽譜を買いに行くとかいろいろなことで、例えば他にも児童合唱団を紹介していただいたりとかいうことで、よく遊びに行ってたんですね。でところが、まあ、どなたも進学ということが出てまいりますが、それを考えないといけないときに、何か音楽に携わる仕事に就きたいと思っていたものの、やはり演奏ではなかなか特に男性は大変だよということで、普通の大学に行くべく勉強するふりだけしてたんです。で高校3年生の12月、まあ本当に受験間際ですよね。でその時に、またアメリカ楽器店に楽譜を買いに行ったところ、君どうしてるのと先代が尋ねてくれまして、いや実は今これこれこうでと話したら、それなら君ピアノの調律の勉強したらどうなのということを示唆していただいて、でその時にはたっとですね、そういう道が残っていたんだということで気がついて、それで調律師の勉強をしようということになった、まあ、大きな一日だったんですね、それがね。
そうですね、はい、具体的にすみません、ピアノ調律師、はい、こちらのお仕事についても伺ってよろしいですか。
はい、どうぞ。 あのピアノの調律はあのもちろん音律を整えるということももちろんそうですけれども、はい、内部のアクション関係の修理意識もそうですし、
はい、
当然そのお伺いした先でのお稽古レッスンの相談も受けることも多いですし、また、眠っているピアノどうしようかなということで、いろいろなあのご相談も多いですよね。でトータル的に、はい、あのピアノにのみならず、音楽であるとかあるいはその音楽が元で生活がどういうふうになっていくというふうな、まあ、大げさに言えばその付随する相談みたいなものもお受けしたりとかすることがありますね。
ピアノだと、まあ、特にというわけではないですけれども、はい、楽器はもう何世代にもわたって使っていらっしゃるような
方
も
いますよね。そうですね、はい、もちろんあの消耗部品っていうのもありますから、そういったものの耐久性っていうのは限られてるんですが、大事に使えば、長く親子3代とかね使っていただけることが多いですからね、そういった意味では、楽器の王様と言われているそのゆえんの一つでもあると思いますね。
なるほど、ありがとうございます。さそしてあの番組では、
はい、
エンジョイミュージック、
はいはい、
2014年、
そうなんですね、おかげさまでもうそろそろ、この夏で丸3年4年目に入るかというところですね、はい、
こちらでもあのずっと司会をされていらっしゃって、はい、このことについても少し伺ってよろしいですか。
あ、はい、まあ、これ現社長がですね、あの、お話を、いただいて、まあ、こういったことで私がこの話をするというのが、はい、できるのかどうかと思ったんですけれど、まあ、やはりこれは音楽の持っている素晴らしさ、もちろんそうですけども、それのみならず、さまざまな分野でのその社会貢献をしていらっしゃる方、との出会いも大変大きいですし、そういった活動をやはり音楽を通して、この番組を通して、広めていけたらいいなという思いで、始めて、ま、現在に至っております。
はい、ありがとうございます。さて後半ではまたあのお話詳しく伺いたいなと思っております。
はい、
ここで音楽を1曲持ってきていただきましたので、はい、ご紹介をお願いします。
はい、これはピアソラなんですが、悪魔のロマンスという曲で、メインのチェロが古川信夫さんの演奏でございます。
長岡さん、
はい、
素敵な曲ありがとうございます。
いやいや、
この、ね、悪魔という、ね、はい、タイトルが入ってると思えない。
どんな曲かなと思うでしょう、曲だけ聴けばね、はい、このね演奏している方も実はお仕事を通してですね、はい、このチェリストは小中学校時代から存じてる方なんですが、立派にね演奏家としてこのように成長なさって、あの本当に私もとっても一大ファンなんですけどもね。
ラジオを聴き、はい、いただいてる方には、はい、この曲を背景に今 BGM で流しながら、はい、お話伺っておりますが、はい、さあ長岡さん、
はい、
今後の展望ですね、はい、最後に伺ってもよろしいでしょうか。
はい、もちろんその音楽を通して、
はい、
社会貢献ということ、大きなことだと思うんですね、はい、もちろん番組をも通してなんですけれども、
はい、
仕事を通してもですね、あのやはり音楽の持っているその力というものは非常に大きなものがあると思いますので、はい、これをですね皆様に、お届けして、まあ、ありきたりな言い方かもしれませんけれども、まあ、一人でもあの多くの方が、幸せに、暮らせるようにというようなことをなんか大げさながら願っている感じですね。
長岡さんご自身は、はい、あの少年時代から合唱団にも入られていたということで、はい、先ほど
そうなんですね、
伺いましたが、はい、その音楽人生とも、はい、言ってもよろしいかなと思います。
そうですね、はい、あの自分自身の中ではその生活の中に音楽がなくなってしまうとこれはダメだなという気がいたしますが、
はい、そういったもう音楽を通して、
はい、
なんて言うんでしょう、あの力といいますか、はい、いろんなものがこう引き出されるなというように、
はい、
今回お話を伺いながら思いました。
ありがとうございます、
はい、たくさんお話伺いたいのですがそろそろお時間です、はい、 本日はアメリカや楽器店ピアノ調律師の長岡哲也さんにお話を伺いました。番組終わりにすみません、ありがとうございます。
はい、
お時間頂戴しました。皆様もぜひ次回をお楽しみに。この番組はラジオカフェ会員委員会がお送りいたしました。長岡さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。